つれなさは浮世の常になりゆくを忘れぬ人や人に異なる限りとて忘れがたきを忘るるまず子や世になびく心なるら源氏物語紫式部与謝野晶子役梅ヶ枝雨土に春新しく来たりけり光る源氏の御娘のため晶子源氏が11歳の姫君の模擬の式を挙げるために設けていたことは並々の支度でなかった。東宮も同じ2月に御元服があることになっていたが姫君の東宮へ入ることもまた続いて行われていくことらしい。1月の末のことで公私とも暇な季節に源氏は勲功の調合を思い立った。第二から送られてあった原料の香木類を出させてみたが、これよりも以前に渡ってきたものの方があるいは良いかもしれぬという疑問が生じて、二条の院の蔵を開けさせて、品から来たものを皆六条院へ持ってこさせたのであったが、源氏はそれらと新しいものとを比較してみた。織物などもやはり古いものの方に芸術的なものが多い、と言って式場用のものの多い、敷物、しとねなどの端をつけさせるものなどに、コインの御代の初めに朝鮮人が捧げた綾とか、非言器とかいう織物で、近代のものよりも優れた味わいを持った切れ字のそれぞれの使い場所を決めたりした。今度第二の方から来た綾や薄物は他へ分けて送った。香の原料に昔のと今のとを両方取り混ぜて、六条院内の婦人たちと源氏の尊敬する女友達に送った。二種類ずつの勲功を作られたいと告げた。模擬の式日の贈り物、高官たちへの店頭の衣服類の製作を手分けして、各婦人のところでしている傍らで、またそれぞれ選び出した香の原料の金臼で惹かれる音も立って、忙しい気のされる頃であった。源氏は、南の町の神殿へ、夫人のところから離れてこもりながら、どうして習得したのか、上和の帝の秘宝といわれる二つの合わせ方で、熱心に勲功を作っていた。夫人は東の隊のうちの離れへ、人を避ける設備をして、そこで八条の式部京の宮の秘伝の宝で、功を作っていた。こうして夫婦の中にも秘密を伺われまいと苦心する香の優劣を勝負にしようと言っていた。姫君の親である人たちらしくない競争である。どの夫人のところにもこの調合の質に辞している女房は選ばれた少数のものであった。式用の小道具を精巧を極めて製作させた中でも、特に香合の箱の形、壺、火入れの作り方に源氏は意匠を凝らさせていたが、その壺へ諸書でできた中の優れた勲功を試みた上で入れようと思っているのであった。